おはようございます。私は、成長の家本部講師の金内隆之です。本日は、谷口淳子、成長の家白鳩会総裁の著書、この星で生きるをテキストに、世界平和に貢献するライフスタイルを始めようというテーマでお話をさせていただきます。突然ですが、皆さんに質問です。1日 1% ずつ、昨日より今日、今日より明日、明日より明後日と少しずつ努力や改善を積み重ねて進歩、成長を続けていくとします。この1日 1% の成長を1年間継続するとどれくらいになると思いますか？約38倍になります。もちろん能力の向上や精神の成長はこんなに単純ではありませんが、毎日の小さなことの積み重ね、あるいは習慣の大切さが実感できます。もう一つ質問です。1日の 1% にあたる時間は何分間でしょうか？約15分間です。何をお伝えしたいかと言いますと、1日15分の使い方を変えるという、一見小さなことを継続することによって、私たちは自分の未来をより素晴らしいものへと変えていくことができるということです。こうした日々の小さなことの積み重ねの大切さについて、本日のテキストにはこのように書かれています。72ページから73ページを引用します。一般的には、人の雰囲気はそんなに変わらないと考えられているだろうが、私は変えることは案外可能だと思う。新入社員というのはフレッシュではあるが、なんとなく頼れない感じがして、仕事を任せられない気がする。そんな人でも1年ないし、数年経つと、とても頼もしいプロの雰囲気を漂わせるようになる。これは毎日の経験の積み重ねが人の雰囲気を変えるからだ。こうして意識して自分の心や表情を変える努力をしていれば、自らの力で自分の人生を作り上げていく積極的な生き方ができる。引用を終わります。このように意識しているかどうかに関わらず、私たちは様々な経験を積み重ねることで、自分の人格、ひいてはこの人生を作り上げています。ですから、毎日行っている様々な選択、とりわけ、繰り返し行っている習慣を見直し、それを良いものに変えていくことで、私たちは人生をより素晴らしいものに変えていくことができるのです。アメリカ合衆国ノースカロライナ州にあるデューク大学が2010年に行った調査によると、私たちの行動の4割が意識的な選択ではなく、習慣によるものであるという結果だったそうです。このことからも、日々の習慣を見直し、良い習慣を身につけることが重要であるとわかると思います。良い生活習慣ということで言えば、例えば成長の絵では、朝の時間を生かすということをお勧めしています。本日のテキストで、この朝の時間を生かすことの大切さについて書かれている箇所、77ページを引用いたします。仕事の効率から言っても、朝は夜より優れている。一日の始まりで、テキパキと物事をこなさなくてはならない朝は、細かい時間に区切られている。料理、洗濯、片付け、食器洗い、弁当作り、他種のことを短時間に集中して行わねばならないのだ。このリズムに合わせて、効率よい仕事や勉強ができる。朝の仕事は、夜に比べて3倍ぐらい効率が良いという説もある。朝早く起きて充実した時間を過ごすと、気分が良いだけでなく、自分自身が価値ある人生を歩んでいるという実感に浸れるものだ。引用を終わります。このラジオ放送をお聞きくださっている方も、日常的に朝の時間を有効活用している方が多いと思います。私も普段は5時ちょっと前に起床することが多いのですが、学生の頃や成長の絵国際本部に就職する前は、どちらかというと、夜型の 不規則な生活を送っていました。帰宅が24時を回ることも多く、そんな日の翌朝は睡眠不足を感じながら慌ただしく出勤し、朝のラッシュに揉まれながら通勤する、このような毎日を送っていました。仕事などにやりがいを感じていた一方で、心の奥底に満たされないものを感じていました。私が当時感じていたこの違和感の正体が、本日のテキストに書かれています。78ページから79ページを引用いたします。人によっては、そんな生活は忙しくて自由がなく、耐えられないと思うかもしれない。けれども、自分の気分次第で物事をしたりしなかったりすることが、人に生きがいを与えるかというと、そう単純でないのが人間の不思議な点である。自分の心の表面に怠けたいという気持ちがあったとしても、その奥には誰でもこうありたい、こうすべきだと願う理想形があるものである。だから人間は上辺の怠け心の誘惑に負けないで、この理想形に近づく努力をしていると満足感が湧き、生きがいある生活が送れるのである。一方、自由で気ままな生活は一見良さそうに思えるが、目的や目標を失ったモヤモヤの感覚が心を覆い、不満の感情が心に残る。そんな状態が長く続くと、自分を責める自己処罰の思いを抱くようになるから、かえってストレスが多い生活になるのである。こんな人間心理の複雑な仕組みを知れば、自分の理想実現のために朝の時間を生かし、努力することは、楽しく有意義な人生を送るための大変有効な生き方であることがわかるだろう。引用を終わります。当時の私は、忙しさに任せて、ある意味では自由気ままな生活を送っていましたが、心の奥底の自分は、その生活に満足していなかったのです。結果的に、そのような生活を続けて数年後、心身の不調をきたしてしまった私は、それを機に自分の生活習慣を見直すことにし、現在では朝は5時前には起床する規則正しい生活を送るようになりました。朝方の生活にシフトし、朝の時間も活かすようになると、私の生活には様々な好影響が生じました。朝の時間を活かして読書をしたり、自転車通勤を始めたり、妻の家事を手伝ったり、家族4人で朝食をゆっくりと取れるようになりました。また、朝早く起きることで、その日一日、余裕を持って過ごすことができるので、家族や職場の人とも、相手の気持ちに配慮したコミュニケーションが取れるようになっていきました。一言で言えば、夜型の自分よりも、毎日を丁寧に生きることができるようになった、ということです。一見すれば、ささやかな変化ですが、この毎日を丁寧に生きることができるようになったという変化は、私自身の心身の充実はもちろんですが、家族や職場の同僚など身近な人の幸せにつながり、ひいては世界平和の貢献にも結びつくものであると私は考えます。今世界では異常気象の頻発と、それによる人的被害や経済的損失が年々拡大しています。昨年は日本国内においても、大型で勢力の強い台風が何度も接近したり、あるいは縦断したりしました。7月には西日本を中心に集中豪雨が発生し、各地で土砂崩れや河川の氾濫などが起こり、多くの犠牲者が出るなど、甚大な被害となりました。この他にも、干ばつや大雨、熱波や寒波、竜巻など、様々な異常気象が世界各地で起こっており、その度に農作物の被害、陸、海、空の交通網の混乱など、私たち人類は莫大な経済的損失と人的被害を強いられています。中には自然災害によって故郷を捨てざるを得なくなった環境難民や、自然災害によって食料価格が高騰し、政情不安が高まるなど、私たちの暮らしが脅かされる事象が拡大しています。地球温暖化が 私たちの暮らしや生態系に与える影響を評価する国連の気候変動に関する政府間パネル IPCC が2013年に発表した第5次評価報告書によると、20世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇は人間の活動による影響が支配的な原因であった可能性が極めて高いとあります。つまり異常気象の原因は私たち人間が排出している二酸化炭素などであるということについて、国際機関が科学的なデータに基づいてほぼ断定しているということです。産業革命以降、人類は科学技術の目覚ましい発展を背景に、石油、石炭、ウランなどの地下資源を掘り出していた莫大なエネルギーを使い、物質的発展を遂げてきました。航空機をはじめとする輸送技術の発明、発展によって、世界中の国々を人や物が行き来できるようになりました。医学の進歩によって、数多くの不治の病と言われてきた病気の治療法が生み出され、先進国では軒並み平均寿命が伸びました。しかしその一方で、地球温暖化の原因の一つされる温室効果ガスは、科学技術の発展の恩恵を受けて作り上げられた現在の産業や私たちの消費生活などから発生し、先に述べたような問題を引き起こしています。現在、世界の人口は75億人を超え、今なお増加しています。国の経済規模を問わず、世界的に都市に人口が集中しており、実に世界人口の半数以上が都市に住んでいると言われています。都市は人間が快適に暮らすことのできる環境が整っているため、たくさんのエネルギーを必要とし、またそれに伴って多くの CO2 を排出します。つまり、このままでは、ますます温室効果ガスの排出量が増加し、地球温暖化が進行し、それに伴い、さらに深刻な自然災害が発生することが予測されます。このような現状の中で、私たち一人一人にできることはあるのでしょうか。そのポイントが、先ほどお話しした丁寧な生活です。このことについて、本日のテキストの198ページから199ページに次のように書かれています。引用いたします。私自身、豊かな時代に育ってきたから、以前は生活の一つ一つの無駄についてあまり考えなかった。スーパーマーケットの棚には世界中から来た色とりどりの食品が並び、お金さえ出せばよりどりみどりで手に入る。それらを買うとき、その一つ一つがどんな環境で生産されたかなどあまり考えなかった。食品に限らず、さまざまな生活用品、家具や衣類でもそこにあり欲しいから買うだけだった。しかしこれでは食品の無駄だけでなく、劣悪な労働条件で働かされている途上国の貧しい人々を助けられず、環境破壊も止められないどころか促進してしまうのである。だから今、私は内容を調べ、生産地を見て、十分考えてから物を買うようにしている。さらに、持ちすぎない、買いすぎない、捨てないという三大生活を心がけている。身の回りに物を多く溜め込むこと、多く消費すること、多く捨てることで、すでに痛めつけられている自然は、さらに劣化する。空気、水、太陽の恵みなどがなければ、私たちは生きることができないという当たり前の現実を謙虚な心で認め、身近に与えられているものを感謝して大切に使おう。その中から自然の大いなる恩恵に目覚め、自然と共に生きる心豊かな生活が始まるに違いない。引用終わります。ここにあるように、食品を購入するときに、価格だけでなく、フードマイレージ、食材が産地から食される地へ運ばれるまでの輸送に要する燃料や二酸化炭素の排出量を、その距離と重量で数値化した指標や、その食品がどのように生産されているかなど、環境に負荷をかけないものを選ぶこと、 日用品は本当に必要なものだけを購入し、それを生かして大事に使うなど、私たちの日常生活の様々な選択を意識するだけで、二酸化炭素の発生を抑える低炭素の生活を送ることができます。そしてそのような生活は突き詰めて考えていくと、一切のものに行き届く丁寧な生活であると言えます。自分や家族が快適に暮らせるという視点だけでなく、世界の人々の幸せや地球上に住む全ての生物種のことも考えた丁寧な生活は、ちょっとした心がけから誰でも始められます。私は今年から週1回、自分で昼食の弁当を作るということを始めました。まだおにぎり2、3個だけのシンプルなお弁当ですが、実際に自分で作るようになって、このお米はどこで取れたものだろうか、この塩はどうやって作られたものだろうか、と今まで以上に食に対する意識が高まりつつあります。そして何より、自分で作ったお弁当はとても美味しく感じ、食べるときには何とも言えない幸福感を感じます。このように、日常生活でちょっと一手間をかけるところから、丁寧な生活を始めることができます。そして、視点を広げることで、地球環境保全にもつながる上に、ささやかな幸福感を感じることもできます。食事を自分で作ること以外にも、家庭菜園、不要品のリメイク、移動手段を自転車にするなど、さまざまな方法があります。ぜひ皆さんも、ご自分の得意なこと、できることから、楽しみながら、世界平和に貢献できるライフスタイルを始めてみてはいかがでしょうか。それでは、時間になりましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。